SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
9月3日火曜日、SBS ラジオ日本語放送ニュースです。タスマニア州やビクトリア州、ニューサウゼル州を襲った異常気象は、本日和らぐ見込みで復旧作業が開始されます。激しい風と雨により、ビクトリア州とニューサウゼル州の州境では昨日、キャビンに木が倒れ、一人の女性が死亡しました。またビクトリア州では12万を超える世帯が停電し、660棟の住宅が強風と高潮により損傷を受けました。気象局のサラ・スカリー氏は ABC ニュースブレックファーストに対し、最悪の天候は過ぎ去ったと述べています。
Do still have a severe weather warning current for damaging winds for parts of Tasmania, nowhere near as widespread as those.
現在もタスマニアの一部に強風注意報が出ていますが、週末や昨日見られたような広範囲なものではありません。主に中央高原の一部とタスマニア州の一部では強い風が通過するため警報が出されていますが、過去数日間のような極端な天候にはならない見込みです。スカリー氏でした。オーストラリア統計局が朝発表を予定している国民経済計算を前に、連邦のジム・チャーマーズ総相は、オーストラリア準備銀行 RBA が金利の引き上げを通じて経済を打ち砕いていると述べました。RBA のデータは6月四半期を通じて GDP の成長が抑えられたことを反映する軟調な経済を示すと予想されています。政府はこの厳しい成長予測にもかかわらず、経済について前向きであるよう国民に促しています。チャンネル7のサンライズに出演したチャーマーズ総相は、政府はこの状況を和らげるため、できる限りのことをしていると語りました。
人々が
現在のように厳しい状況にいるとき、政府の仕事、私が取るべき責任は、状況を少しでも楽にすることです。私たちはそれを行っていますが、人々が依然として経済的圧力を感じていることは理解しています。オーストラリア全土の人々と話していますが、国民が圧迫されていることを知っています。そのために税制改革、エネルギーリベート、安価な医薬品、安価な幼児教育などを提供しています。チャーマーズ総相でした。ニューサウゼル州の州立ケアシステムにおいて、認定されていない緊急宿泊施設の使用が禁止されることになりました。これは脆弱な子どもたちを保護できず、また納税者に多大な費用をかけているという複数の報告が批判したことを受けてのことです。オルタニティブケアと呼ばれたこのシステムでは、脆弱な子どもたちがモーテルやホテル、キャラバンパークに配置されていましたが、一人の子どもに対して年間最大200万ドルの費用がかかると見込まれています。また多くの施設がトラウマに配慮したアプローチを提供していないこと、また子どもたちが適切に食事や衣類を与えられていなかったことも明らかになりました。一部の子どもたちにおいては、虐待について懸念を表明したことも分かっています。ケイト・ワシントン家族担当相は、この禁止は遅きに失しており、来年2月までに禁止されると述べています。このシステムはビクトリア州でも使用されていますが、子どもの擁護団体は2019年に、このような不安定な状況が子どもたちに害を及ぼしていると指摘しています。ニューサウゼル州の警察によると、サウスコーストでの大規模な海上救助活動の結果、2人がヨットから救助されました。 緊急サービスは昨日午後、沖合からおよそ 150km のところから遭難信号を受け取っており、救助活動を行っていましたが、悪天候により一時中断、今朝早くに再開されました。ヨットに取り残されていた2人は現在、州警察の船ニーミスで陸に向かっており、今夜遅くに到着する見込みです。ニュースを続けます。ニューヨークのカリブ文化を祝うパレードで5人が銃撃される事件が発生しました。警察によると、ニューヨークのウェストインディアンアメリカンデーパレードでの発砲事件は、一人の犯人による集団に対する意図的な標的行為とされています。5人のうち2人が重傷を負っています。警察によると、犯人は現場から逃走し、まだ逮捕には至っていませんが、一般市民に対する危険は少ないと見ています。また警察はパレードに向けた警備体制が万全であったとも述べています。しかし今日、一人の人物が意図的に集団を狙い、皆の楽しい一日を台無しにしようとしました。大勢の人々がいる中で銃を発射すると、誰が標的だったのか、誰がそうでなかったのかを特定する必要がありますが、現時点ではそれがわからない状況です。警察官でした。最新のデータによると、アデレードやパースでの住宅購入がメルボルンよりも高くなっていることが分かりました。コアロジックの新たなデータによると、人口の少ない都市での価格上昇が全国的に価格を前の月と比べて 0.5% 押し上げたことが分かりました。またオーストラリアの住宅中央値も初めて80万ドルを超え、80万2357ドルに達しました。コアロジックのリサーチ責任者ティム・ローレンス氏は、これにもかかわらず、需要が供給を上回っており、価格が高止まりしていると述べています。市場に影響を与え始めている要因としては、価格の手頃さの制約が挙げられます。物件を売却する動きが活発になってきており、春にはさらに加速する可能性があります。もちろん、融資セクターも引き続き、慎重な姿勢を保っています。ローレンス氏でした。オーストラリアの多くの人々が医療監視下での薬物注射室、いわゆるインジェクティングルームを支持しているものの、現在全国には2つの施設しか存在しないことが分かりました。バーネット研究所が行った調査によれば、薬物注射室に対する反対意見は過去20年間で大幅に減少し、38% から 27% にまで下がったといいます。また ACT が最も高い支持率を示している一方で、地方では反対意見が強いことも分かりました。メルボルンのセーフインジェクティングルームは2023年に63人の命を救ったとされ、常設化されましたが、メルボルンの CBD で計画されていた2つ目の施設は中止されています。ニュースを続けます。国連職員が包囲されたガザ地区で子どもたちにポリオワクチンを配布する中、イスラエルは過去3日間で少なくとも48人のパレスチナ人を殺害していることが明らかになりました。ワクチン接種ゾーンでの攻撃は報告されていませんが、イスラエルはガザ市内や歴史的な難民キャンプであるブレジやヌセイラートに対して攻撃を続けています。国連とパレスチナ当局によると、ワクチンキャンペーンの2日目には8万人以上の子どもたちがポリオワクチンの初回接種を受けました。ウンラワの広報担当ルイス・ウォーター・リッチ氏は、キャンペーンの成功には即時かつ持続的な停戦が必要だと述べています。彼らが移動するのは非常に危険です。戦闘が続いています。今朝、そして夜中を通して多くの攻撃がありました。戦闘は決して止まっていません。一日の中で一時的な中断はありますが、それも保証されていません。安全が保証されない限り、すべての子どもたちにワクチンを届けるのは難しく、90% の成功率を達成するためには、本当にその保証が必要です。ウォーター・リッチ氏でした。最後にスポーツ、そして天気予報。まずはパラリンピックの話題で。オーストラリアが水泳34ポイント混合リレーで金メダルを獲得しました。 アンカーを務めたアレクサ・リーリーは4位でエミリー・ビークロフトから引き継ぎますが、最初の50メートルを全力で泳ぎ、オーストラリアを一気に2位まで押し上げました。そして最後のストレッチでは、オランダの選手を抜き1位に浮上、圧倒的な追い上げを見せました。今回の勝利はオーストラリアパラリンピックチームにとって12個目の金メダルとなりました。最後に天気予報。お昼の時点での明日4日水曜日の天気です。パース、小雨が降るでしょう。最高気温は20度。アデレード、遅い時間帯に雨が降るかもしれません。最高気温は26度。メルボルン、時々曇りで最高気温は21度。ホバート、雨の可能性があります。最高気温は20度。キャンベラ、朝霜が降りますが、おおむね晴れで最高気温は19度。シドニーもおおむね晴れで最高気温は22度。ブリスベン、時々曇りで最高気温は23度。そして最後にダーウィン、晴れで最高気温は35度となっています。以上、9月3日のニュースでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。